キャスト。
知る、分かる、動かす。荻上チキセッション。
水俣病被害者団体の発言制止問題、謝罪を要求へ。水俣病の患者や被害者団体と伊藤環境大臣との懇談中、環境省側が団体側の発言を制止した問題をめぐり、水俣病の被害者などで構成する団体が環境大臣に謝罪を要求しました。この問題は水俣病が公式確認されてから68年となった今月1日、熊本県水俣市で行われた患者らの団体と伊藤大臣との懇談中に起こりました。団体側の代表者の一人が発言中、進行役の環境省の職員により3分の時間制限時間を過ぎたため、マイクの音量が下げられました。この対応に抗議した参加者に対し、環境省の職員は事務局の不手際とし、伊藤環境大臣はその場でマイクを切ったことを認識していないと述べました。一方、林官房長官は今日の記者会見で、適切な対応であったとは言えないと考えていると述べました。
それでは環境省職員による発言機会の制止をめぐって、水俣病の被害者団体の方などが謝罪を要求しています、はい、これらの動きについて環境省とのこの懇談会に参加していた水俣病被害者互助会事務局の谷陽一さんにお話を伺います。谷さん、こんばんは。
こんばんは、どうもお世話になります。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて、今回行われていた懇談会、そもそもどういった趣旨のものだったんでしょうか。
これはですね、2004年に関西訴訟の最高裁判決で国の責任が、まあ、明確になって、
はい、
水俣病を拡大させてしまったということで、まあ、国も責任者として、大臣が、まあ、5月1日慰霊式の日に来て、その後被害者団体の人たちと意見交換をする、あるいはいろんな要望を聞いたりするという場が、まあ、この間ずっと設けられてきております。
またその間、水俣病被害者の方々の救済をめぐってはやはりその変わらず、その都度その都度線引きが続くような状況というのがありました。こんな中で会談などではどういった訴えが続いてきたんでしょうか。
まずはやっぱり今の訴訟も続いておりますし、被害者としてちゃんと認めてほしいという人たちの要望もあります。ただ、うん、水俣病として認定された患者さんの中にも医療や介護やさまざまな課題があって非常に困っている問題もあるので、うん、環境省としてやっぱりきちっと責任を取って、被害に対して向き合ってほしいという要望が出ていました。
そんな中で今回の懇談会の様子というのはそもそもどういったものだったんでしょうか。
被害者団体8団体今もう高齢になって出てこれなくなった団体もたくさんあるんですけども、
はい、
そういう中でやっぱりご高齢になった患者の方がちゃんと自分で原稿を読み上げられている方も結構多くて、
うん、
一生懸命読んでらした、そこをなんかもう制止されたという感じですよね。
その制止の場面というのは一体どういった状況だったんですか。
時間が3分と限られているので、ただそんなにオーバーするというよりもちょっとやっぱりオーバーしてしまう方も中にはいらしたので、
はい、
普通なら、時間自体は40分取ってあったので、
うん、
3分としても24分で終わるけど、もうちょっと 2,3 分伸びたかなっていう、1分伸びて3分ちょうどでもう打ち切ろうとするんで、もうちょっと待ってくださいという方だったり、はい、被害者団体の中にはですね、自分たちの時間はいいから、もう今発言されている方の時間をちゃんと使ってくれというふうな、お互いで譲り合うような進行もされていました。
そんな中でマイクの音量が下げられた、この時というのは参加されている方々の反応などはどうだったんでしょうか。
いや、私もですけども、まさかマイクの音量を切ったり下げたりするという対応はするとは思ってなくて、被害者の方たちも当然オーバーしてもできるだけ早く終わらせていかなきゃいけないという自覚は皆さんおありの方たちですんで、 なんか切られたとか、音量下げられたという認識はその場ではなくて、
はい、
今までそんなことを私どもの場でもないので、
うん、
まあ、1、2分オーバーするけど、まあ、それは聞いてもらえる範囲内だろうというふうには認識してたので、
うん、
今日の会見で、環境省側がマイクを切ったんだみたいな話を改めて認めたようですけども、
はい、
ちょっと正直なんという対応だろうという気がしました。
現場ではあれですか、ということは、あ、マイクが切れたかなとか、マイク電池切れたかなとか、そういったような印象だったんですか？
そうですね、被害者の方もあれ入って、なんかマイク切れたのかみたいな、なんかいわゆる機械上のトラブルかなんかがあって、うん、マイクの音が拾えなくなったのかなと思ってた、発言した方たちはいたと思います。マイクで3分で切られるという話は事前に何も聞いておりませんでしたんで、
うん、その後に環境省の方が事務局の不手際と説明して、しましたが、こういった対応については、当日はどういうの感じになったんでしょうか？
まあ、当日も不手際って言われても、まあ、せっかくの機会ですし、特にやっぱりご高齢になられている患者の方が一生懸命話をしているわけですよね、
はい、
だから当然被害者の声を聞く場として設定されているわけで、
うん、
本当にいろんな苦しい思い、やっとこう会場にも出てこられているご高齢の方もいらっしゃるわけで、
うん、
それを聞かないなどというか、時間制限をあまりにも厳密に設けすぎること自体は非常に大きな問題だというふうに思いました。
また谷さん自身もこの懇談会で少し発言されたようですけれども、どういったお話されたんでしょうか？
私自身も水俣病互助会と水俣病被害者互助会、2つの団体の事務局も兼ねております。
はい、
水俣病互助会というのは一時訴訟で戦った原告 の方で、代表の岩本明則さんが話した後ちょっと時間がありそうだったんで、
うん、
まあ、やっぱり水俣病の被害にちゃんと向き合ってほしい、被害者の切り捨てをやめてほしい、そして水俣病の問題に環境省がきちっと取り組んでほしい、あるいは被害の調査をしてほしいという話を手短に述べたところでした。
こうしたその要求の場面、実際に音声がありますので、その音声を聞いていただきたいと思います。
私はいつも金井と話していました。
申し訳ございません、お話をまとめください。
私はそのマイク切ったことをちょっと認識しておりません。
認識できたでしょ、もう聞きましたって言わないでくださいね。あなた最後まで聞かなかったんだから。
はい、話の途中で音声の音量が明らかに変わって、ね、であれ親っていう、まあ、そうした空気が流れて、でしばらく経ってから大臣が音声を止めたという認識はないということで、場が少し紛糾するという場面がありました。谷さん、その発言は自体はその環境省に届いているのか、あるいは環境省の職員ら その反応などはどうだったんでしょうか？
発言の途中で打ち切られているので、
はい、
最後までいけなかったという、ご本人も当然話していることでマイクが切られたということの意味をご理解していないと思うので、
うん、
本当にちょっと非常にやっぱりその被害者の声を聞く場でマイクを切るなんて非常に不適切な対応だと思います。
そうですね、こういった対応はこれまでには経験がなかったということですけれども、環境省はこういった懇談会の場面においては丁寧に聞き取ってきたという歩みがあったんでしょうか、それともいろいろな課題はあり続けたんでしょうか？
ただ話を聞いても、まあ、大臣にメモが渡されて、それで5分程度大臣が喋ってそのまま帰ってしまう、あるいは文書回答を求めてもそれへの回答もないというような対応がもうこの20年近くも続いているという感じですので、とても患者の声に耳を傾けるというような対応ではないというふうに思います。
救済の線引きというものが行われ続ける中で、しかしながらまだ課題があるという声、これに耳を傾けることは非常に重要だと思いますが、今回の件については水俣病被害者団体の方々謝罪を要求し、まあ、政府がそれにどう応じるかという点になっています。谷さん、この謝罪要求と政府の反応の今後についてはいかがでしょうか？
謝罪要求もですけども、 実際にやっぱり水俣病の被害の実態というものがまだ明らかになってないから、
はい、
水俣病特措法というもので調査をするということをもう15年前に法律にも書いてあるし関係所も約束してきてて、
はい、
そういう手法を研究するというので15年間放置し続けているという実態が続いてますので、
うん、
まずはやっぱりそのことにきちっと対応策を求めてもらうということが必要だろうし、
うん、
もうどんどんなくなっているわけですよね、もう高齢化していて、
はい、
そこにやっぱりちゃんと対応まともな対応しないということが問題の根にあって、
うん、
患者の意見を聞けば聞くほど逆に環境省としては対応ができないのでそこをごまかしているという対応になっているので、
うん、
これはやっぱりちゃんと向き合ってほしいなというふうに思います、
うん、今回のその具体的なマイクのスイッチを切る切らないではなく話を聞き続けてこなかった、そして具体的に対処してこなかった、まあ、こういったことに真正面から対応することが必要だと感じますが、リスナーの方にはこの水俣病問題については今改めてどんなことを知っていただきたいですか。
やっぱり私どもも初期、まあ、私も50年以上水俣病に関わってきて水俣病の被害の実態というものがどれほど深刻でひどいかということをやっぱり理解十分に初期は できなかったと思います。で今改めてその頃大きな影響を受けた子どもさんたちやそういう人たちが非常に大きな被害の中でやっと生きてらっしゃるというところもたくさんあるわけで、
うん、
そういうやっぱりその水銀メチル水銀の被害というものの実態に目を向けてきちっと対応してもらいたいというふうに思っています。
わかりました。谷さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
水俣病被害者互助会事務局の谷陽一さんにお話を伺いました。 TBS Radio 荻上チキセッション。 TBS Radio 905-954
パンサー向かいのフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。